コモリンラジオ居場所へゴー。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。こもりんラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川芳親です。
株式会社平田の瀬川芳親、いいね。株式会社瀬川芳親って言いそうだった今。いいね、そういう会社があってもいいと思いますよ。ということで皆さんお元気ですね。
いや元気ですよ、ね、引き続き元気ですよ、ね、
でも1年経ってどうですか、中町ちゃん、この番組を続けてきて。
いやー、これがまたね、このラジオでやっぱ発信してるっていうこと自体で、うん、やっぱこう若者支援でやっぱ珍しいんですよ。
あー、そうだね。
そうなんですよ。それ自体がやっぱりこう注目をしていただける、うん、あの一つになっているので、うん、今積極的に僕は結構こうラジオも実はやってて、うん、
あ、なるほどなるほど、
はい、ことで伝えさせてもらってるので、やっぱこれが活動のプラスになることが非常に多いなと今実感してます、
うん、そうだよね、はい、少ないもんね。
少ないですね。
あのイベント的にさ、はい、年に1回2回とか、うん、放送局で、はい、そういう引きこもりの関係のドラマが放映があったりとか、
はい、
ラジオでもね、はい、そういう特化した放送があったりするけど、毎週はないからね。
毎週は本当ないと思います。これは
ないよね、
はい、
もう社長は強引にやるしかないんですよ、これ。その番組っていうのはね、スポンサーにつける社長が強引にやっていくしかないので、そういう意味では非常に面白い番組だと。
ありがたい番組です
ね。でも今回もね、引きこもり女子会委員京都の方とお話したんですけど、皆さん聞いててくれて、いや嬉しいですよね。
嬉しいですね、それは。
いやだから心の中では、うん、もう遠慮なくお便りください、メッセージくださいと。皆さん遠慮してんのかなと、その3000のプリペイドカードに遠慮しないでいいですと。どんどんそういう意味では引きこもりとかですね、生きづらさ感じて支援をしてる方たちはですね、どんどんニンテンドーさんのプリペイドカードをゲットして、
はい、
皆さんに渡してあげてほしいなというふうに思ってますんで、皆様からのお便りをお待ちしてます。
はい、
はい、ということでですね、この番組は大阪に本社を構える株式会社平田の代表でミュージシャン、いろんなことをやってる人潤が生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組でございます。今夜も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川芳親が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒哀楽、はい、それでは今週の喜怒哀楽でございますが、どなたかお話ししたくてたまらないという方いらっしゃいますでしょうか。
私
の、ね、
はい、よろしいですか。
いやいや、もう、はい、元気に手を挙げていただいてもいいくらいですよ。
は
い、
最近ちょっとラッキーというか、まあ嬉しかった、
おお、楽ね、
楽ですね、
やっぱり多いね、
多いですね。
ラッキーな音、ラッキーマンツがあって呼びたいぐらい
です、
ね、
陽キャ、陽キャです、う
ん、まさか。私ふるさと納税やってるんですけども、うん、はい、去年頼んでいた その返礼品といいますか、うん、がですね先々週ぐらいに届きまして、もう完全に忘れていたんですけど
え、何だったの？
海鮮系ですね。
海鮮の何？何
カニ
わ
え、何ガニ？
毛ガニです。
あ、毛ガニって今なの？
まあ、なぜか今順番的にどうだったか分かんないですけど、
なんか冬っぽいけどね、
はい、
なんか北海道、
そうです、
北海道、
はい、
教
えてまして、それが来まして、
うん、
まあ、本当ラッキーっていう感じでまさか夏にカニがっていう感じだった。
で食べたの？
いや、またこれがまだ私の性格的にはなかなかすぐ手を出さないんで
慎重なの。
慎重に、来るのに半年、食べるのに半年ぐらいかかるんじゃないかなと思って
じゃあ冬だ
冬になってしまうんですが、
あ、じゃあ、はい、1年間置くわけね、寝かしたやつを食べるわけ、
結果的に1年間経ってしまう可能性があります、
ね、なんで寝かすの？
いやー、なんかもったいないもったいないっていうので
手がここぞという時に食べるみたいなね
最後子供が多分もう食べようってなって諦めるパターンだと思うんですけど、
まだ食べた感想は聞けないんだね。
食べた感想しばらくちょっとまだ出てこないかもしれない
ですけど、冷凍庫そのカニがずっと半年閉めてるわけですよね。
それはまた時期的にちょっと考えないといけないですね。
ちょっとね、結構なスペース埋めるでしょう、
はい、カニってなんて数えるんだっけ？
はい、
はい、何倍
何倍、
はい、
そう
だ、羽ついてないもんね、
はい、
何倍何倍来たの？
2杯ですね。
2杯来た、
はい、
あそう、毛ガニ
なかなかですね。
あ、そうですね、
ということで、
そうだね、
ぜひ
ういうことだ、
食べた後にもう一度、は
い、
喜怒哀楽で、
そこでまた、
美味しかったのか、
はい、
いやちょっと
そう、ね、だ
った
のか、寝かしすぎたみたいな、
寝かしすぎたみたいな、
う
ん、そうですね、
それを、はい、いや、ほとんど子供に食われたとか、
はいはい、
気づいたらなくなってましたとか、いろいろあるね、
食べ方とかもありますから、
あるから、あるから、はい、それを話してほしいなと思うんですけど、
わかりました。
他にこうあっという間に終わる喜怒哀楽持ってるかって
喜怒哀楽の
ちなみにこのふるさと納税なんですけど、
うんうんうん、
結構今いろいろ議論されているんですけど、うんうんうん、ポイントがもらえなくなるっていう話、皆さんご存知
か？どういうこと？どういうこと？
今まで例えば、まあ、楽天とかいろんなこうサイトから買うと、
うん、
まあ、例えば1万円の分とかポイントとかってもらえる、このポイントがつかなくなるらしいんです、10月からですね。
そうなんや。
でポイント欲しい方は9月までに買っていただくと。
あ、そうなの？
まだつくんですけども、10月以降に買うとポイントつかなくなるので。
なんだ、寂しいじゃないこれ。
そうなんです。
それ喜怒哀楽の愛だよね。
愛ですね。
もうどうだよね、愛とどうやだよ
ね、 ですね、はい、なんでなくなっちまうのか、
なんでなくなっちゃうんだろうな。なんか嫌だね、そういうのね。もっとさ、
ね、
消費者に対してさ優しくなってほしいよねなんか国はさ、
はい、
そう思わない？税収はなんかめちゃめちゃ調子いいみたいな、
ね、
そうですね、そうですね、
なんでこういうポイントなくすとかそういうのなんかおかしいんじゃないと思わない？
これでなんかやる人減ってしまうかもしれないですね。
そうですね、うん、そうそう、今盛り上がってきた ね、 ねところがありますからね、うん、ふるさと納税ってお得だって言ってね、
本当に、
はい、
なんか逆行してるよね、
うん、
なんかいきなり楽がどうに変わったっ
あら、
ね、ふるさと納税そうだよね、
私の金の話はもういいかなって思って。
え、セガチ的には他にも頼んだの？ふるさと納税
他は、あ、他は頼みましたね。
何？
もっと日用品といいますか、ティッシュとか。
あ、ティッシュとかいい、
はい、うち取り飼ってるんで。
そうやね、
ティッシュよく使うんですよ、
文ちゃんな、文鳥の文ちゃん、
はい、ティッシュの消費量が多いので。
やっぱり飛びながら自由にされるみたい
な。なるほど、
それ買いまして、それはすごく後悔なくというか、よかったなっ。
ちなみに参考までに、
はい、
1日何回くらい踏ん
だ？そっちですか、
うん、
参考ですか、
うん、参考
30回
めっちゃする
くらいは捨てると思います、
ね、じゃ相当食うんやね飯ね。
食べなくてもするんですよね。
食べなくてもする。
ちょっと怖いなっていう時にしとこうみたい な、
あ、なる
ほど、飛ぶためにしようみたいな感覚がちょっとあるっぽいので、うちの子はですね。
でもすごいね。
すごいですね。
人間そんなできないもんね、しようと思ったもん。30回は
できないと
思います。ある意味で文鳥すげえな、文ちゃん。なかなかの、はい、あれだね、内臓の持ち主やな。
そうですね、はい、腸が短いのか分かんないですけど食べてるんで
これは喜怒哀楽の ドレーニー、ドレーですか、
微妙だよね、
フン。セガッチの話はいろいろ含まれてて面白かった
な。面白いですね。
最後ブンちゃん締め、最後大好きなブンちゃん締めっていう最高な締め方やな。さすがセガッチやな。ラジオのツボを捉えてるな。ということで、あのセガッチのブンちゃんの話でした。
カニカニですね。
カニですね。カニでした。コモリンラジオ居場所へ GO。 株式会社イラタ代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。
中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは今週の中町ちゃんに聞いてみたでございますが、はい、瀬川ち、今週は何を聞いてみましょう。
はい、育て上げネットさんの方で、電子書籍を出版されたと、
はい、この度、はいはい、
お聞きしまして、タイトルの方が塀の中へ塀の外へ少年院出院者の物語ということで、はい、すごく興味深い、タイトルなんですけども、うんうんうん、ぜひどういったものなのかお聞きできればなと思っております。
はい、ありがとうございます。皆さん少年院ってどんなイメージお持ちですか。
これね、だから、うん、正直言うと分からないよ、詳しく、うん、だから刑務所と少年院を比較すれば、はい、その若い子たち、うん、20歳未満の子とかが行くところが少年院で、うん、はい、それ以上の行く人が行くところは刑務所なのかなみたいな感じですけど、はい、
そうですね、もうほとんどの方がもうほぼ刑務所っていうやっぱイメージなんですよね、うんうん、罪を犯した方が、まあ、その罪の償いとして罰として入るところだっていうのがやっぱイメージとしてあるんで、基本的にはやっぱ怖いとかがあるんですよ、うん、うん、家の裏にそれできたらどうするみたいな、反対運動とか普通にやっぱ起こっちゃうぐらいのやっぱりもんなんですけれども、育て上げネットとしては、少年院の中にもう入り込んでやっぱ外に出る、出院した後のやっぱりこう生活であるとか活動っていうところも含めてこうちょっとサポートしているっていうのが今ありまして、でなぜかというと、前提として罪を犯したっていうことは事実なので、はい、それは償わないといけないんですよ、は
い、いけません、
はい、もうそれは大前提なんですけれども、なんでそういう状況になったのか、罪を犯さなければならなかったのか、16歳17歳18歳の少年少女たちがなぜそうなったのかっていうことをちゃんと社会が理解をしないと、これもう自己責任だけでは、うん、罪をしたお前が悪いよね、これからそうせんように頑張れよって言ってしまうと、もうまた同じことやっぱ起こっちゃうんですよね、うんうんうん、例えばですけどね、少女ですよね、うん、家に帰ったら、まあ、性的虐待を受けてる、うんうん、そんな子やっぱいるんですよ、うん、っていう子が安心して家で折れるはずがないんですよ ね、
ないよね、
うん、やっぱ家に帰りたくない、家に帰ったお父さんいるから家に帰りたくないってなった時に、やっぱりこうもう家に帰らずに街中をやっぱフラフラすると、うん、でも外で生活していくためにお金がいるってなった時に、知らずとも実は特殊詐欺に加担させられていたりとか、うん、まあ、まあ言っちゃえばこう自分の体をでお金を得る、日々のもう明日今日食べるためのお金を得ていく生活をする、うん、それは犯罪ですから良くないんですけれども、うん、っていう背景があった時に、じゃあ誰が悪いのってやっぱ話でやっぱり考えちゃうんですよね、うんうん、その子ももちろん良くなかったし違う方法を考えるべきだし、けどやっぱりその家庭としてそうならざるを得なかったっていうこともあるんじゃないかっていうのが、やっぱり僕ら少年院に入っていくことでもどんどん分かってきたんですよ。
その方が多いでしょ。
その方が多いです。
ご家庭に問題があったっていうのが圧倒的に多いよね、
はいはい、いわゆるこう非行的、うん、もうヤンキーとかそういう子らって今どんどん少なくなってるんです、少年の中では。
は
い、
そうなんだ。
そうです。
どういう感じの方が増えてるんですか。
僕が見たイメージ、育て上げネットではスタディーツアーといって少年院を回るっていうのをやってるんですけども、うんうんうん、もう本当におとなしい女の子とかめちゃくちゃ多いんですよ。はい、うん、この子が加害者なのっていうような印象を持つ子が非常に多くいて、まあ、もちろん見た目だけでそういうのは決めれないんですけれども、うん、ただやっぱり犯罪に巻き込まれている側かもしれないなっていうようなやっぱことはやっぱ思いますね、うん、見て。
そうなんだね、
はい、
じゃあ犯罪の種類も変わってきてるのかな、昔と。
あの変わってきてると思います、はい、やっぱり暴力とか、うん、そういうものから、女性に関してはやっぱ売春と特殊詐欺がやっぱ非常に多くなってきているっていうのと、うん、はい、やっぱり幼いゆえに善悪の判断がつかないっていうようなところもやっぱりあって、もういろんなものに今巻き込まれていますね。
だからそれも生きるためにっていうところもあるんだろうね、
はい、もやむを得ずやっぱりそうなってしまっているとか、人とのつながりの中で知らずうちに加担してしまっているっていうこともありますし、うん、悪いことやっていうのを分かりながらもやらざるを得ないという子たちもいてます、うん、ただそれはでもやっぱり被害者がいることなので、
そうだよね、
はい、それはそれで本当良くないっていうことはちゃんとその少年院の中で更生教育していきながら、出た後に同じようにならない、被害者加害者にならないために社会は何ができるのかっていうのが、まあ、育て上げネットとしては一番言いたい、この書籍の中で言いたいことだっていうところをご理解いただきたいなと思っています。
昔から思ってるんですけど、完全に同じ家庭環境で生まれ育ったらみんなどうなのっていうと、みんな同じように生きるんじゃないかなっていうのはどっかにあって、はい、全員が全員じゃないけども、
はい、
そうすると本当にその少年とかね、はい、言ってる子たちもう罪を犯したから長間ちゃん言うにあれなんだけども、うん、間接的な要因まで考えたら違うよね、
そう
ですね、と思ってて、でそういう今回の電子書籍っていうのはそういう方たちの、
はい、
ことを書かれた、
そうですね、うん、数年前からインタビューをずっと、はいはいはい、それがネットとはしていますので、そのインタビューを載せさせていただいて、まあどういった背景でやっぱそうなってしまったのか、で出た後どういったこう頑張りをしながら立ち直っていったかっていうことが書かれていますので、はい、
これはやっぱり育て上げネットさんとしてそういう子たちのことも理解してほしいという気持ちからやられてるわけですね、
はい、
素晴らしいね。
少年院出て家に帰ってくるなと言われる子たちがやっぱいるんですよ、
うんうんうん、
はい、帰る場所がないんですよね、
うん
うん、それってもう普通にかわいそうじゃないですか。
じゃあ帰る場所ない子にお前しっかり生きろなんて言えないよね、うん、言えないんですよね、誰もね、そんなこと、うん、
すごい劣悪なやっぱ環境の中で働かざるを得ない子たちもやっぱいてて、
うん、
やっぱりもうそうなったら逃げ出したりとか、昔の仲間とつるむっていうことも、うん、まあ、当たり前にあるんですよ、はい、いいか悪いか置いといて、やっぱそうなってしまう気持ちは一支援者としては非常にやっぱり僕は理解ができる部分です、うん、はい、でそれをやっぱり防ぐのはもう一人一人の理解でしかないなと思ってます、
うん、ということで瀬川ち、
はい、
ぜひ読んでみたいよね。
いや、そうですね、この背景とか要因とかっていうところをてっきり警察であったりとか弁護士がするのかなっていう感覚だったんですよ、うん、で育て上げネットはすごいことされてるなと思いまして、
ありがとうございます、
うん、はい、ということで、今週の中間ちゃんに聞いてみたいけど、ぜひ読んでいただき、これもう一度タイトルは、電子書籍のタイトルをお願いします。
はい、ありがとうございます。タイトルがですね、塀の中へ塀の外へ、少年院出院者の物語というものでございます。
はい、ということで、今週の中間ちゃんに聞いてみたいした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、はい、H レコードセレクション、株式会社イラタの音楽レーベル H レコーズのアーティストからの曲をですね、紹介していきたいと思いますが、今週はですね、藤田純で嫌いなんだよ。悪い奴らだからといって不幸なんかじゃない。
みなセリフ信じてなんかないさ俺は神だと歌うあいつもヤバくなると逃げてくだろうお前のことが嫌いなんだよどうしてそんなに汚ねえんだよ酔ってたかってムカつくんだよ心の底から嫌いなんだよ俺の嫌いは悪くないのか俺の憎しみは許されるのか何が真実かわからないけどお前のことが嫌いなんだよ
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライターさらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル藤田純の行くしかないだろう食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧くださいサーチあるように
平田グループ代表の藤田です日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として皆様の製品作りの力になりたい部品のことなら株式会社平田まで
推しを教えてはいそれでは今週の推し教えてでございますが、はい、お便りいただいちゃいました
ありがとうございます嬉しい
ではご紹介をお願いします、
はい、ラジオネーム波動ワンさんからいただきました
おー常連
いつもありがとうございます
ありがとうございます
6月は私の推し自動車の24時間レースが3週間連続で開催されましたお世界三大レースの一つフランスルマン24時間レースから始まり、うん、1周が25キロの世界一長いサーキットドイツのミルブルクリンク24時間レースそして株式会社平田さんがスポンサーされているレオンチームのレース車両 AMG メルセデス GT3 を含む GT3 車両のみが戦うベルギースパフランコルシャン24時間レースと見応えのある3週間でした中には3週連続で24時間レースを戦うドライバーもいたのですごいと思いながら働き改革って何だろうと考えてしまいました
うんいやありがとうございます常連さんのハドマンさん、はい、ほやほやの情報でですねこれを知ってるのは今あの株式会社平田で私と佐藤取締役しかいないんですけど、来年ですね、もしかすると、日本にスーパー耐久というレースがあるんですね、はい、スーパー GT じゃなくて耐久の方の、はいのスポンサーも平田がやることになりそうだと
言うて大丈夫です
かあの実はあの、公式発表前であれなんですけども、そういう話が今私の中では出てですね、はい、ですからもしかすると平田チームが、来年の日本で行われているスーパー耐久これいろんなクラスがあっていろんな車両が出ていろんな企画があってっていうですね、はい、多分あのトヨタさんの会長さんの秋夫会長さんがあのトップでやられている、うん、レースなんですけどもそれにあの平田も参加するかもしれないというニュースと
かもしれないですね、
ほぼ確定ぐらいの感じなんですけど、お話できたんですごくこの振りがありがたいですねハドワンさんの振りがハドワンさんレース大好きなんですよ私今回は気合い入れてですね耐久の方のレースは全レース行こうかなと思ってるんですけどね、うん、現場に行って
全然分かんないですけど24時間レースって何なのか耐久レースって何なのか全然分かんないんですけど
あの長い時間走るレースが耐久レースもう名の通り
長い時間、うん、24時間よりも
あじゃあ8時間とか10時間とか12時間、はいはい、でそれの一番長いのは大体24時間、
はい、24時間走るんですか
走るんです交代交代では
ー誰が見てんの24時間
みんな見てんだ
みんな見てんすか24時間見てるんですか
そう
すごいな
そういうレあ中ちゃん知らなかった
いや私知らなかったです24時間は
それもうルマン24時間もう世界三大レースの一つで
そうなんですね、
モナコあの F1 のモナコグランプリとルマン24時間とインディ500 これが世界三大レースで、それ全部買ったの世の中に一人しかいないんじゃない
確
か。24時間とか言うとすごいですよ、3人のレーサー。それでも最後の差がすごく少ないんですね、はい、1位と2位の差とか。
24時間走っても差ってそんな出ないんですか。
確か1周以内の差もあったんじゃないかな、それぐらい。ただね、ちょっと僕に言わせるとちょっとルマンの方最近変だなって感じで、なんか日本車が勝ったり強かったりするとレギュレーションが変わったりするんですよね。だからもうマツダが強かった時はその後ロータリーエンジン使っちゃいけないとか、あのここのとこちょっと前までトヨタさん強かったんですけどぶっちぎりで。だからなんかヨーロッパってそういうの多いじゃない、
まあまあ、ルールとか規制とかがちょっと後から出てくるみたいなね。
そう、はい、だからそういう意味では日本はもう素晴らしい車メーカーさんが多いんで、そのスーパー耐久日本のすごく面白いんじゃないかと思って、私もあの声かけていただいて迷ったんですけども、あの知らない世界だし今後そこを勉強することを平田のね、なんか未来に役立ったらいいなということで今あの進めてるんですけど、ちょうどタイムリーなお話をいただいちゃったんですね。また本決まりになったら具体的なお話をしたいと思ってますけど、
はい、
はい、ということでハドワンさんめっちゃ美味しいフリありがとうございました、
ありがとうございました。
コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、ということで今日もあっちゅう間に終わってしまいましたね。
はい、楽しかったです。
お便りもいただいちゃって嬉しいな、はい、ということでもっといただきたいので瀬川内簡単にご説明いただけますか。
はい、わかりました。それではメッセージの送り方だけあのご説明させていただきます。メッセージの送り方ですけども、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただきプレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しい送り方は株式会社平田のホームページに載せておりますのでぜひそちらをご覧ください。
ということでそろそろお別れの時間でございます、はい、お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川しちかでした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつで